後編でございます。はい、ね、まずね、聞いてみたいなと思うんですけど、カエルさん、これ、
はい。
まあ、選考について、まず、その、本番に向けて、いわゆる、応募されたものに対して、選考。
はい。
まず、さっき、ちょっと聞きそびれたというか、ここまで撮ってたんですけど、
はい。
応募総数。
応募総数。
うん。何募来たんですか、これ。
応募総数、今回は470作品ですね。あ、これピンとこないかもしれないんですけど、第1回目。
うん。
第1回目は202だったんですよ。202作品。で、やっぱり、ネットゲームなんで、やっぱり年々プレイヤーって減っていくと思うんですよ。
そうですよね。
まあ、うんうん。そうですね。
第1回目が202で、で、第2回目、セカンドが、そっから100人増えて313になったんですよ。で、あ、で、第2回目の時に、あ、プレイヤー減ってるのに、参加者増えたね。あ、うん、頑張ったね、って思ってたら、3回目で470に増えて。
すごい。
すごい。
で、もう、ま、あれですよ、ケンタロスさんが宣伝してくれたおかげもありますし。
うん、うん、はい、そうかな。
うん、皆さんに、いろいろ知ってもらえて、だいぶ増えたと思うんですけど、かなり、莫大な量になりましたね。
これなんかゲームシステム的な面っていうのはなんか影響してるんですかね。ドレスアップがどうのとか。
どうなんですかね。
まあもちろんそれはね、年を重ねるごとに、それは装備品が増えるんだから。
はい。
とはもちろん思うんですね。うん。なんですけど、そのやっぱ参加総数っていうものの、応募総数っていうのの増加を見ると、それだけじゃないですね、どうも。
うん、
その、なんですかね。おかげさまで言っていただいたように、ひょっとしたら宣伝効果だったかもしれませんし。
ええ、
ひょっとしたら、その、やっぱ写真コンテストとは、プレイヤーイベントとはいえ、うん、一線を画す部分っていうのが、実は感じてました、俺。なんとなく。
はい、で、うん。ありがとうございます。
ある種、その、まあ、この、まあ、選考の話からの話なのでね。応募しました。で、うん、応募締め切りましたですよね、まずね。
はい。
で、その後、まあ、その受賞作品の選考をしてますよっていう話を、あ、違う違う。応募期間があるんですよね、一般の。
応募して、
うん、
で、その後投票です。
あ、投票期間、うん。投票して、はい、で、まあ、それを集計するんでしょうけど、
はい。
その、うん、投票を、が締め切られた後は公開かなんですよね、確か。
そうなんですよ。
ね。そうすると、この作品は、はい、うん、この作品はこの人が応募したんだってことがわかるわけですか。ようやく。
はい。はい、
マスドレ出てたんだっていうような反応がまず、どなたかもう、あれはあの人の作品だったんだみたいな反応も、うん、その人のツイッターの、その、フォロワーさんあたりからの反応が見れたりとか。
はい。
で、さらには、まあ、当選っていうか、その、受賞しましたっていうことの上で、はい、まあ、変な話、漏れちゃった方も、その、俺漏れちゃったってことを言われるんですけど、うん、すごい悔しいっていう表現をされてるんですね。見てたら。それが、このマスドレというもので、その、やっぱり、受賞をするということは、よほどやっぱり、
うん、
なんていうの、このプレイヤーイベントの中でも、かなり群を抜いてんのかななんて思ったりもしちゃうんですね。
ああ。
うん。
うん。それは、別に、その、今、こう言ってはなんですけど、一つのプレイヤーイベントなんですよ。なんですけど、うん、ここで、あ、なんか受賞したっていうことが少し、その人にとっての栄誉として、ついてくるっていうのが見えただけで、もう、うん、俺もう、この時点で、あ、俺すげえのに加担したんだなって思いましたもん、実際。
うん。
うん。
ですし、うん。だからやっぱりその中で、受賞式にも出てらした方、それから、私もその応募作品、ざーっと見させてもらいましたけど、 ハイレベルですわ。
そうですね。
ですよね。
みんなすごいんですよね。
すごいです。
ああ。実は、私も応募したの知ってますね。
はい、知ってました
ね。
ま
あ、帽子から、ペアで出ようぜっていう、半ば強引な誘いを受けまして。
で、スプレー部門ですね。
うん、で、実は、私も大好きなメタルギアソリッドのね、ネイキッドスネークの姿をしたんですけど、はい、人間男にしたら、
うん、
まあ、出せんですよ。ずっとドワーフの方がいいんですけど、ドワーフだとほぼ特定されるレベルだった
ので。そうです
ね。まあ、あれは泣く泣く断念したんですけど。
どうしても分かってしまいますね。
あ、もうあれで、俺人間ってよほどならないんですけど、なんていうの、人間にもっとちょっとバリエーションつけてほしいなと思ったからでした。あれ。ですわ。まあ、それはちょっと余談にしてもですよ。いや、あれを出したことが、正直言うと恥ずかしいレベルです、これ。いくらコスプレ部門だったとはいえね。うん。ですわ。
貴重ですよね。
貴重です。
うん。いや、でも参加していただいて、盛り上げる側の、立場の人って結構重要なんで、うん、ありがたいことですよ。
うん。うん、ですね。まあ、あとね、どうですか、これは、もちろん投票制だったんですけど、
はい。
やっぱ受賞作品って、やっぱり群を抜いた投票数だったりとか、ここがっていうようなことはあると思うんですけど。
いや、結構私は具体的な得票数は知らされてないんですよ。
うん。
プランさんが管理してるんで。うん、でもほぼ、拮抗してたみたいです。結構、僅差で。はい。で、まあ、もともと、種族部門って分けたのは、
うん、
格差、種族格差みたいのが出て、まあ、例えば特定の種族だけ、票が偏っちゃうんじゃないかっていうのを危惧して、
は
い、分けてたんですよ。うん、まあ、例えば写真だと、プクリポドワーフなんか撮りやすいから有利なんじゃない
ですか。有利ですよね。
まさに、カエルさんの登場会の時ね。そんなこと言ってましたよね、実際。
ちょっと話したんですけど。でもまあ、実際、まあ、そういうこと言って、あれなんですけど、まあ、ドアオとかも結構使いにくかったりするんで、
はい、
ドアオだと、うん、ドレスアップとかだと。
うん。
うん、
でも実際、今回、総合2位がドアオだったりするんで、
そうですね。
なので、結構、そうですね。種族別々に分けたんですけど、あんまり分けなくてもいいのかなって後から思ったりしましたけどね。
ねえ、その、やっぱりそういう風なところが、やっぱり投票ですから、
うん、
皆さんがそう感じてみるんでしょうね。
ですかね。なので、あんまり、特に群を抜いてこの人がトップだったっていうような話はなかったですね。
そうすか、うん、そうすか。
うん、結構、団子で。
それは、やっぱり、それはそれで、そういうに裏を聞くと、かなりハイレベルな感じですね。
そうですよね。
うん
うん、
実際な、今、ドアオの話なんかもそうですけど、もう、明らかに違うじゃないですか、自分のやつなんかとは。まあ単純にやっぱ、うん、おしゃれなのもそうですけど、やっぱ、これ何か、どっか一部でも真似してみようかな、みたいなね。そういうところってあって、
うん、
あと、まあ、これは当日編にもなるんですけど、やっぱりその、ドラクエらしいなと思うんですけど、この、うん、プレイヤーイベント、これはおしゃれの、ドレスアップのイベントなんで、別にそこまでと思わないんですけど、やっぱり、例えば、設定を凝ってらっしゃるとかね。こういう風な、まあ、我々はやっぱり冒険者だから。
うん、
ここにこう行くための、こういう風なシチュエーションでの、こういう装備品なんだよ、みたいなね。
うん、
ああ、そう。
テーマをしっかり持ってる方とかいましたね。
ですよね。
そうですね、多かったですね。う
ん、多かったですね、受賞者の。
はい。
あと、なんですかね。 これ俺なんか絶対に思いつかないけど、逆にね。武器もその一部なんですね。
ああ。
そうですね。
ああ。あんな俺武器なんか持たないと思ってるもん。ドレスアップだから。うん。うん。背中に背負ってるのも、ね、ダのドレスアップの一部とかね。
一部。
ああ。弓矢を、あの、弓を背負ってるのがね、あの、羽に見立てたみたいな感じとかも。
うん、風切りの弓とかね、
そうそうそう。そう
そう。そうそう。そう
そう。そうそう。そう、ああいうの見ると。
ね、それこそ、あの、仕草で、あの、そう、何でしたっけ、あの、望遠鏡みたいに持つやつあるじゃないですか、仕草で。
はい、ありますね。
うん、はい、ああいう小道具使って、あの、冒険家みたいなのを演出してる人とかもいましたね。
はいはい
はい。ああいう、その、何ですか、あの場における、もうすでに当然当選を決まってるんですけど、もう、ああいうそのところまで、ね、こだわって、
うん。
うん。あそこまで想定してお前作ってたんじゃないのみたいなね。うん、ああいうの見えてくれるだけでもすごく楽しかったです、
実際、うんうん。小物の使い方がね、受賞者の方は皆さん上手でしたね。武器とかね、そういう。望遠鏡とかね、いろいろ。
DJ ケンタロスのドアラジ。
で、当日なんですよ。
はい。
うん、うん、うん。
当日は、さっきちょっとね、あの、前編で言いましたけど、まあ、実は、皆さんもドキドキしてたけど、俺もドキドキしてました。
ですよね。
ですよね。そうですね。
もうね、早い目に行かないとなと思って、あらゆる家事をすべて終わり、うん、もうがっちり張り付こうと思いますね。うんうん、もうだから、あの、あれですよ。あの、どちらかというと、まあ、運営側ではあったと思うし、
で、あと、心境はそうですよね。
あの、どちらかというと、あの、旗から見て、これをいかにドアラジのネタにしてやろうかっていうね。さら、うん、なる、その、取材的な目線。
目線、ジャーナリズム。
だし、やっぱり、あの、まあ、ウルさん、ミーさんはもう、もちろん、俺が、あの、総責任でご紹介したお二人でもあるし、それもあるんですけど、うん、やっぱりその舞台裏的なものっていうのもこういうのを覗くと絶対楽しいに決まってると。
そうですね。
で、うん、あの、全然確定するつもりなかったんですけど、あの、もうあの場で言うた方がいいんじゃないかと思って、終わり際にもうこれドアラジで喋るんでっていう話をしちゃったってぐらいの気持ちだったんで、
はいはい、
この話はもう引き出さないとね、あの、200回迎えられないと思いますんで、うん、本当にいいネタだったなと思って、私もいいの乗っからせてもらったなと思っておりましたよ、本当に。
ありがとうございます。まあ、当日やっぱ見てた感じ、あの、ウルさんもすごい緊張されてましたけど、
はい、
あの、はい、あの、プラナさんもなんか、開会式直前にもう吐きそうみたいなこと言ってて。
言ってらっしゃいましたね。ずっと吐きそう、吐きそうって。
そう言ってましたね。私なんかも全然緊張してなくて。
ああ
。あとは。
だいぶもう和んだ気がしますね。カエルさんとかキットさんとか。
そう。ね、リハーサルの時からこのね、カエルさんとあのキットさんってドアコちゃん二人にも私とかウルさんはだいぶ和ませていただいて。
プラナさんもきっと。はい。
そう。プラナさんもですよ。もうなんか、緊張してたんで。
助かりました。イベント自体が、何でしたっけ、9時からでしたっけ。
はい。
そうですね。
でしたっけか。
あ、イベントはそうかな。
はい、そうですね。セレモニーが9時からですね。
8時半から、その、何ですか、もう、ウルさんは放送初めて。
はい。
ね。交流会みたいな感じで。で、はい、もう、私はそこら辺にもうすでにスタンバイしてたんですけど。
はい。
もう、なんか、客席取材みたいな感じで話し合われてたでしょ。
はいはい。
ウルさんとミーさんが追っかけながら、はい、この人、ちょっと喋ってみようか、言ってね。白茶してみたりとかっていうのをやりながら喋ってたんですけど、あの時間、はい、とっても良かったです、これ。
ああ、よかった。
よかった。
ああ。
ほんと、 よかった。もうあの時すごい見てて嬉しかったですよ。あの、ウルさんの説明の、あの、紹介の仕方とかすごい優しくて。
うん。優しいですよね。
うん。本当に優しい。見てる人も映ってる人も絶対嫌な気持ちにならないっていう。
そうそうそうそう。うん、
あの、結構難しいと思うんですよね。
そうなんですよ。
うん、あの優しい話し方、優しい声だし。
なんでしたっけ、事前に、うん、裏話言うと、あの、ゲネプロとかリハの時でしたっけか、あの、うん、あの、できれば、ある程度の種族とかを均等に喋ってね、みたいなこと言ってました。
あ、そうそうそうそう。そう
そう。あの、女性ばかりインタビューしないように。
そうそうそう。うん、いうようなとか、そういうふうなアドバイスとかも、やっぱりうまく聞いてたのかなって気もしますし。
そうですね。あ、ありがたかった。
きっちりあの次は何々探しましょうって言ってましたからね
結構そのかっこいいドラヤが好きなんで偏ったかもしれないですね、そういうアドバイスなかった
ら。いやいや、そんなことなんですよ、うん、あれを見ててもあの ネタみたいな人にも言ってましたし、うん、大丈夫だと思いますよ。あのね、うん、あのすごく見てて思ったのが、あの、うん、俺ね、F1 グランプリかつて見てたことあるんですけど、
はいはいはい、
あのスタート前に、あの、うん、今ではいないんだろうね、うん、あの、レースクイーンみたいなのが、こう、何番みたいなカードを持って、
はいはいはい、
スターティンググリッドを離れる前って結構お祭りなんですよ。あのイメージでした、俺。で、始まる直前ってすごい緊張始まるんですよ。
うん、
うん、で、あの、やっぱり、その、あの空間があっただけがすごい良かったなって、まず思ったんです、あれ。ですわ、
うん。
で、始まりましたよと。でね、うん、こいつはまず、カエルさん、もう、独壇場みたいな話なんで、ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい。
写真班ですよ、カエルさん。
ああ、はい。
あ、
聞きたい。
うん、カエルさんと、そして、スラタカシさんね、相棒、スラタカシさん。
はい。
あ、
もうね、あの、まあ、今回3回目なんで、まあ、ある程度、やり方とかも慣れてはいるんですけど、
うん、
あの、受賞者が歩くんで、
うん、
しかも一往復じゃないですか。
うん、
その一往復の間に、あの、全身を枠に収めないといけないんですよ。
うん、
で、あの、うん。言うと簡単そうに聞こえるんですけど、あの、動く被写体を追いかけてワンチャンで撮るっていうのを、
難しい、
2時間、3時間続けなくちゃいけないんで、
うん。
で、あの、やっぱり受賞者なんでできるだけ綺麗に撮ってあげたいっていうのがあるんで、
うん、
で、あの、最初の年、第1回目の時、それずっと一人でやっててかなり疲れちゃったんですけど、
うん、
2年目、第2回の時に、
うん、
あの、スラタカシにお願いしたんですよ。うん、手伝ってって。
うん、
まあ、そしたら、あの、スラタカシが、あ、いいよ、やるやるって言って乗ってくれたんですけど、
うん、
あの、結構あの、アストルティアを探しても、あの、そういう、動く被写体を2時間、3時間ずっと撮り続ける人ってそうそういないと思うんですよ。
ああ、
うん。ないですよね。経験がないですよね。
う
ん、
そう。
まずね。
あの、カエルさんご存知、ソレトさんも嫌がるかもしれないね。
そうですね、うん。かなりの時間拘束しちゃうんで。で、あの、でも彼本当に底抜けに明るくて、快諾してくれて、しかも楽しんでやってくれるんで、
うん、
あの本当に技術ある上に優しいし最高の、
うん、
あの人です、
ね、
相棒です。もう本当に頼める人、あの人ぐらいしかいなくて、
うん、
で、うん、で、あの交代で撮れるんですよ。あの、
うん、
私が撮ってる間にあのスラッタカシが休みながら、しかも写真の整理できるんですよ。アルバムから、うん、あの余計なの消していける。
やべえな、変態だな。
うん、
すごい。
で、二人でね。
で、今度私の写真がいっぱいになったら、このスラタカシが撮影してくれる。で、スラタカシが撮影してる間、私は、あの、アルバムから、あの、厳選して、
はいはい、
あの、余ったやつ、どんどん消してって保存っていう。うんうんうん、だから、あの、実際、あの、申し訳ないですけど、あの、当日見れてないんですよ。ほぼ。あの、周りのことを。
はいはいはい。
うん、だから、あの、ウルさんの、あの、アーカイブ見せてもらって、そこで初めて、あ、こんなに人来てたんだなっていう実感は、そこで湧きましたね。
いや、でもやっぱり、さっきの、あの、さっきもちょっと若干フライング的に言いましたけど、例えばね、はい、取るために寝っ転がるとか、
はい、
そういうのもテクニックでしょ、やっぱ。
そうですね、あの、プクリポはどうしても頭身低いんで、うん、あの、カメラモード起動すると足が切れちゃうんで、
はい、
寝ることによって、あの、カメラの、視点の高さが下がるから、
はい、
あの、取りやすいんですけど、寝た時にプクリポに重ならないようにしないといけないじゃないですか。
あの
両脇で人が見てるわけなんで。
うん、
であと、あの、プラノさんが作ってくれたスタッフ衣装って帽子でかいんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で。帽子でかいから、あの、撮影の時は帽子外してますね。
外してましたね。
こだわり。
でも極力あの、短時間で撮ってあげないと、あの、なんだろう、自分が、私自身がカーペット上歩くのはやっぱり邪魔だと思うんで、
うんうんうん、
極力短時間で撮ってあげたいっていうのもあって、
うん、
結構苦労した部分もありましたけど。
いやー、でもやっぱり、あの、やっぱりさっきの動画もそうなんですけど、記録に残すということ、はい、
そう、
うん。
そうですね。
うん、大事なんだなと思って、うん。やっぱスタッフなしにこれはもうね、須田隆さんも含め、うん、
あと、まあ、あの、受賞者の方も、まあ、もちろんなんですけど、あと、やっぱり当日会場、どんな人たちがいたのか、あの、皆さん、やっぱり、ああいうドレアの、あの、プレイベなんで、みんな、見に来る人もドレア大好きなんですよ。
そうですね。
うん、そうです、そうですね。
で、まあ、ちょっとあの、本当に、これは自分でもびっくりだったんですけど、普通のプレイベで、ああいう規模の人間が集まると、あの、絶対に、着ぐるみの人っているんですよ。あの、プスゴンの着ぐるみとか、
はいあはいはい、
ナスビナーラの着ぐるみとか、
あ
でも、
スライム三段とかね。
いなかった。
そうそうそう。あの、放送見る限り、あれ、いないんですよ。
いない。
そ
う、確かに。
あれだけ人数集まって、着ぐるみいないんですよ。
いなかった、
うん。これね、逆にすごいと思います。やっぱりみんなドレアが好きで、あの、個性出してオリジナリティ溢れる服で参加してくれてる。
まあ、
受賞者だけじゃなくて。
俺もあれでしたよ。まあ、もちろん一発で変えれるんですけど、例えば、ドアラジ服も別にいいんですけど、できれば出場っていうか、エントリーしたあれで行こうと思いましたから、実際。
あ、はい。
あ、もう全然、もうありがたいですね、そういうのも。
うん。まあ、パッと見たらケンタロスってわかりますね、実際。なので。
で、あと、まあ、ミーさんも、当日言ってたんですけど、はい、何でしたっけ、あの日に、ダストン帽子が配信されたんでしたっけ。
あ、そうですね。
そう、そう。
はい。
で、ダストンね、
うん。
昼間だか夕方、うん、昼間だか夕方に、ダストン帽子が配信されて、で、しかもその当日の夜に開催されたプレイベで、ドレアに組み込んでる人がいるんですか。
相当好きじゃないとしないですよね。
そう。そうね、
この人もうつけてるみたいになって
そうなんです、ね、早い、
うん、そうだ、そういうの見てるとやっぱりあの来てくれてる人も楽しんでもらえてるなっていうのはそれすごく嬉しかったです。
なるほど、ね、
個人的にはやっぱりそういうのを実際場にいて感じると、うん、まあ、半年ぐらい用意してすごい苦労してここまでやって、あ、やってよかったなってなるんですよね。それまでの苦労みたいのが結構報われる感じで。
ああ、すごい。
すごく嬉しかったです。そうやって、受賞者も喜んでくれてるし、見てる人も楽しんでくれてるっていうのが、やっぱり嬉しいですね。
なるほどね。まあ、さっきのね、まあ、今のは静止画のカメラの話でしたけど、はい、またちょっとウルさんのその動画の絡みの話なんですけど、
あ、はい、
よかったなぁと思う一つなんですけど、
うん、
演出、
うん、
音楽です。
ああ、
まあれを使っていいか悪いかはまあともかくとしても、
うん、
選曲は素晴らしいです
よ。多分相当シミュレーションされたんだと思います、プラナさんが決めたんですよね。
それもね、でもやっぱ、その、なんですか、授賞式の映像っていうのが頭にこう浮かんでるかとか、 そういう風なものが、でもっと言うと客席みたいなものもイメージできてるかで全然違うと思います。で、さっき言った、うん、その、交流会があって、さあ、スタートしますよって9時にピタッと音楽止めて変えたでしょ、うん、
はいはい。
ゾワゾワっとしましょう。
ああ、演出の部分ですね。
うん。うまいなーって、しかもそこにこう映像もマッチしてるじゃないですか。
うん。
うん、これ本当に、数回のリハでやってんのかねっていうね。うん。素晴らしかったと思います、本当に。うん。ので、いやー、あれはすごいな
ー。プラナさんが練りに練ってるんで。
うん。
そう。
確か第2回の時に音楽つけたんですけど、
うん、
実は当初、配信のルールが今と違ってて、配信、
う
ん、規約ルールか。
あ、う、あ、ん、そう
ですね。違ってて、配信するときに確か好きな音楽つけてよかったんですよ。
ほうほうほう。
で、うん。で、途中で、ドラゴンクエスト以外の曲使わないでねっていうルールが加えられちゃって、
うん。
うん、で、その時に、プラナさんが、ああ、本当は、授賞式の時に、他社のこういう曲使いたかったな、みたいな話で。まあ、でも結果的にやっぱりドラゴンクエスト感が強くなって
、
よかったと思いますけど。
うん、
俺、結婚ワルツとか大好きですもん。
うん、すごくいいですよね。
あとはもう、この、何ですか、生中継班二人のね、気持ちの盛り上げようが素晴らしかった。
楽しかったですね、でも。
そうなんですよ。本当に自分が楽しかったんですが。
ですよね、
特にミーさん、あなた、うん。
はい。
日中、これ、さっき、ダストン帽子で思い出しましたけど、あなた、大阪の夏祭りウエストに行った後だったんですよね、確か。
行ってましたね。ちょっとだけだったんですよ。2時間ほどだったんですけど。
ああ
はい。
ね、ついこの間、はい、何しっけ、夏祭りウエストの会を、
はい。ドラ猫さんとクレイジーさんね。
クレイジーさんが特に、ミーさんと、一緒に行ったっていう話もあったもんね。隣の席
で、ね。そうですね。クレイジーさんの当てたチケットの同伴枠っていうのに、こう、行かせていただいて、私が、はい。うん、ありがたいことに。
で、
はい、
もうね、クレイジーさんが、あの日行ってたんですけど、収録の日って、あの時ね、もう、ミーさんね、勇んで行きましたから
ね。恐れてくるって
言って。すげえテンション上げていったんで、よかったんじゃないですかって言ってたんですよ、あれ。
なんか、まあ、普通のテンションじゃダメかなっていうのはずっと前から思ってたんですね。なんかこう、ウルさんの放送とかも行き来に行ったんですよ。どういう放送されるかとか。
あ
割とテンション高めでされてるのと、あとまあお祭りっていうのもあったので、はい。私、こう自分演奏するときに本番前にちょっとわざとテンションちょっと上げたりするんですけど。
エレクトンとか。
そうそうそう、うん。それで、もうこの夏祭りを利用するしかないと思って。はい。そのまま、そのテンションで。はい。
やっぱりそういうのは、やっぱりその楽器を演奏するっていうミーさんのところがうまく出たのかもしれませんよね。
ですかね。
プロやな。
ちょっとなんか、ねえ、ちょっといいテンションで行った方が、楽しめるし、お話もできるかなって、緊張してなんかガチガチになってもね、聞いてくださる方にも楽しんでいただきたいんで、っていうのがあったんで、はい。
なんかウルさんなんかはね、私は座談会でお会いして、はい、で、座談会でもやっぱり、はいはい、あの場を盛り上げるっていうかね、一番若かったんだっけ？そんなことないんだっけ？
多分あの中ではまあ、
若手の方ですよね。
そう。
うんだったと思うんですけど、やっぱり、そういうところを持ち得て喋ってた部分っていうのがあったんでね。この人は多分、まあ、生放送もやってるし、作れる人だなと思ったんですよ、実際。うん。なので、それはやっぱり良かったと思いますしね。
うん。
ね、さっきあと、冒頭でも言ってた、その、なんですかね。ウルさんが持ち得ない知識あたりをこうサポートできるような人選だったっていうのもでかかったですね、今回。
本当にそうです。 キュッと中身がこう締まるというか、
あの、はい、私の知ってるミーさんってあのかなり実はバトル寄りの人なんですよね、実はね。
あ、この話したら結構バリバリバトルもやられる方もいる、ね、
そうそうそう、だから
ですよ、
はい、そういうその、はい、ゲーム的なドレスアップ的な側面ではなくて、そのバトル面からしたしてこれがこうなんですよっていうその裏付けをしながら喋ったとかね、ああいうのが良かったなと思います、本当に。絶賛ですよ。後から何かください。
ありがとうございます。はい。
あとね、ちょっと気にもなってたんですけど、これカエルさん、まあカメラやってたからそう、あれかなと思うんですけど、まあ、プラナさんあたりはかなり気にしてらしたと思うんですけど、その、時間の押しね。
ああ、はい。
見られてましたね。
あと、まあ、当然、個人の持ち時間っていうのも、それに、どうしても密接しますけど、この辺はね、それは見せたい、ね、プレイヤーさん側もあるんですけど、何分、あの量をしなきゃなんないっていうのもあって。
うん。やっぱり、ごめんなさい、受賞者の、まあ、都合もあって、うん、欠席の方も何人かおられたんですけど、うん、まあ、それ考えてもやっぱりちょっと時間は押しちゃいますね、
うん
うん、一応アピール時間2分でお願いしますっていうお願いは最初にしてるんですけど、
うん、
中にはやっぱり 4,5 分使っちゃう方いたりして、うん、でまあ、ああいう式典なんでちょっと言いにくいんですけど、まあ、すいません、ご協力お願いしますって言わないといけないんで、はい、そこはちょっと、心情的にきつい部分がありました。
でもね、見せる人、見せるの上手い人っていましたよね。
ええ
。2分きっかりでやって、あれ多分練習してきますよね、絶対。
そうですね。
みんな練習してると思います。
ああ。言いたいことをきっちり言う。見せるところは見せるっていうようなことをしっかりしてる人もやっぱりいましたから、
うん、ですね。まあ、やっぱりでも受賞者の人もあんまり緊張しないで本当に楽しくやってもらいたいっていうのが一番にあったんで、ね、事前に説明会何回かやってですね、中には定型文どうしても作らないとダメなんですかって言われて、定型文ってどういうこと書けばいいんですかって質問されて、
うんうん、
あ、まあ、自分でそのドレアのこだわった部分とかアピールポイントとか言ってくれればいいですし、あと、例えばもうそのドレアのキャラになりきって、なんだろう。
セリフみたいな。
そう。
うん、
なんだろう、光の騎士、参上、みんなを守るために来た、うん、みたいな、そういうセリフでもいいですよ、
うん、
って言ったら、なんか聞いてきた人が、あー、みたいになって。あ、もう、もし本当に定型考えるの苦手で恥ずかしいとかだったら、仕草だけでいいですよって言って。
あ、はいはいはい。
うん、でただ仕草しても、来場者見てくれてる人は写真撮ったりしてるかもしれないんで、仕草して、まあ、5秒か10秒ぐらいは止まってあげてくださいねっていうお話ししましたけど、
うんうん、
まあ、やっぱりそこをせっかく受賞して、受賞して来てもらうんで、本当に緊張とかせず楽しくやってもらいたいなっていうのは一番ありましたね。
いや、もう本当に、まあ、見せ方一つ、
はい、
ひょっとしたら、あれ、まあ、そういうわけにいかないんですけど、先行に見せ方みたいなのもあったら、また一つ変わったかもしれませんもんね、実際見てたら。
そうですね。ね、まあ、それやっちゃうと、
本当に切りがない。プラダさん死んでしまうわ、ほんと
に。まあ、やっぱり、ドレスアップメインでやっていきたいんで。
うん、いいですね。
うん、まあ、あと、若干話戻っちゃいますけど、質問箱に、
うん、
そこまでドレスアップしたいなら、ドール、
はいはい、
着せ替えドールに服着せて、それで投稿したらどうなんですかっていうような質問も来て、それも企画段階で出たんですけど、
うん、
着せ替えドールって髪の毛ないんですよ。
ないですね。
うん、髪の毛ないから、もうかなり制限されますね。頭装備がもう全然。
ちなみにだとしたらですよ。
はい、
あんま俺興味わからないわ。正直。なぜじゃやっぱりスタイルというか、やっぱ人がやって、そこにやっぱ人がいてこそのドラゴンクエスト10だったと思うので、俺は。
だから、まあ、やっぱりルール一つにしても結構試行錯誤して練って練って練り上げた上でやってるんで、
ね、
その辺はちょっとあの皆さんに、まあ、万人が納得いくっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、それでも一応頑張ってるんで納得していただきたいなって思いますね。
しかしあとはね、俺かつて、まあ、あの、なんすかね、あの、住宅村でのプレイヤーイベントっていうのは当然ある、まあ、ありますし、はい、あの、まあ、もちろん、あの、いろんな、なんとか集会的なものとか、ああ、なんとか座談会的なものも、もしくは、街の中であるイベントもありますけど、
うん、
あの教会の中にあの人、
うん、
ああいうイベントもなかなかないと思うんですよ。で、なんですかね、プレイヤーイベントとかの、なんか、人数基準みたいのが、あ、ウルさん、そういうこと言ってましたよね、あの、座談会の時。あの、はい、キャパシティっていうか、1サーバーにどれぐらい集まるとどうなるとかっていうのを、青山さんが言ってましたよね。
ああ、はい、
言って
ました
ね。ああいう影響もあると思うんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ、あの、受賞者の、ドレスアップを見ることって実はなかなか困難だったんですよね。
ああ、現場だと人が多いから、
ゲームだけでの中で、ドラクエ10の中だけで、うん、例えば白茶を拾うぐらいはできるんですけど、白茶に誰が発言してるっていう顔のアイコンすら出てこなかったりとかしましたからね、
うん
うん、
そういう意味ではなかなかその実はゲーム内だけで、だけで完結させることができないイベントでもあったなと思うんですよ。
この規模の大きさがゆえにというか、人気がゆえに。
人気がゆえに。うん。で、それをやっぱリカバーするための生放送だったなと思うんですよ。
そう、まさにそうです。第1回目でそれひしひしと感じたんで。
うんうん。
あの、やっぱり見えない人がいるんで、生放送は必要だなっていう。
うん、
で、しかもあの、パーティーに誘ってもらったじゃないですか。あの、はい、受賞者を、
はい。
うん。あれもパーティーに誘うことで優先的に、はい、あの、表示できるっていう理由もあるんですけど。
そうなんですね。
うん。あともう一個が、あの、これは本当に幸いだったんですけど、あの、嵐が来た時。
うん。
嵐。イベント嵐みたいなのが来た時に、はい、あの、キャラクターに、受賞者にね、重なって歩かれたり、あと、魚出されたりっていうようなことがあると、一番困るんで、うん、あの、パーティーに誘ってもらって、最悪そういう人が来たときは、パーティーキャラのみ表示にしてもらう。あの、カメラモードにして。
カメラモードね。はい。
うん、やってもらえば、あの、会場にいる人には申し訳ないんだけど、あの、せめて放送を見てる人には、残るし、はい。っていうことで、まあ、ああいう形でやらせてもらってますね。放送、生放送ないと、ちょっと、かなり辛い部分はあります。
もちろん、あのね、あの、今、その場でインできない方は放送しかとは思うんですけど、あの場にキャラクターを置いて、なおかつ放送を傍らで見るっていうスタイルで俺は見てたんですけど、
はい。
やっぱ、臨場感あるわけですよ。
うん、うん。
ゲーム画面ではチャットがポコポコになるし、
うん。
さすがにちっちゃい画面じゃ見えないからっつって、それあの、プレイの画面で見るわけですね、チャットはね。
うん、
ですけど、やっぱり実際の受賞者とか見ると、時は、その、生中継の動画を見ているわけなんですけど、やっぱこの辺のね、プレイヤーイベント、そしてさっきのやっぱシステムとかを、うまく使ってるなって。ほんと感心しました、これは。
すごい練られてるっていう感じがしますよね。
うん、うん
プラノさんがすごいんです、プラノさんが。
本当に、本当に細かい細かいところまで配慮して、知り尽くされて考えたれてたんで、本当にね、すごいです。
新郎が心配でしたけどね、
本当に。本当に。
ちょっと優しすぎだと思いますけどね。
そうなんですよ。もうなんかそこまでも気を使わなくて、私らウルさんにもすごく気を使っていただいて。
というわけですね、今日せっかくその主催のプラナさん、
はい、
な、ね、カエルさんと必死に誘ったんですけど、ね、私は出ない、出れないっていうことをひたすら言われるんですよね。
ね、
もういつか引きずり出したと思ってるんですけどね。
うん。ああ。ねえ、かたくなにね。
ね。というわけで、さすがに、ご出演をいただけないということで、今回その、マスドレの主催されてました。プラナさん。お便りを頂戴しておりまして。
おぉ。
はい、ちょっと、お坂です。ちょっと聞いていただければと思います。
はい。
お願いします。
はい。はい。ドアチャカレディオご視聴の皆様、初めての人は、初めまして。いつもの人は、ワンバンコ。ドレスアップ普及委員会の光の天使ことプラナです。この度は、私どものイベントであるマスターオブドレスアップコンテスト、サードセレモニーへのご参加、受賞式へのご来場、誠にありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか？目の保養やドレスアップ欲への刺激にはなりましたでしょうか？入賞された方も、されなかった方も、素敵な夏の思い出として、皆様の心に残るようなイベントになったのであれば、スタッフ一同、本当に嬉しく思います。と、堅苦しいのはここまでにして、皆さん本当にありがとんとーん！いやーもう何事もなく無事に終わってよかったよかった。ケンタロスさんや高崎先生のお力でありがたいことにこちらが思ってた以上に作品が集まり、正直なところいっぱいいっぱいでてんてこまいになってました。でもでも、カエルちゃんや他のスタッフから助けてもらったり、なんとか予定通りに進めることができました。感謝感謝のウレピッピーカッコ、カッコし、あ、カットしないで読んでくださいというお願いがありました。なんで俺に恥ずかしめるの。はい。また来年も4回目ができたらいいかなと思ってますが、またどうなるかわかりませんですので、3% くらいのご期待でお待ちくださいませ。ドッカンドッカンな面白い最高の裏話は、あの天下無敵のキングギドラネタでおなじみカエルー様。イケメンムキムキ YouTuber のウル様、おしゃれでキュートなミー様が言ってくださったと思いますので、私からは割愛させていただきます。いやー、残念残念わっはっは。それでは、これからもドアチャッカレディオ、ロトのお母さん、ウルルチャンネル、マスターオブドレスアップコンテストよろしくお願いしますする。ぜひぜひ応援してクレメンス、バイナラー !PS、お風呂上がりに耳掃除をすると湿っている。そのことでございましたよ。
はい。
ね、編集でちょっとしっとりした音楽かけようと思いましたけどやめました。
まあ、むしろこれカットしちゃってもいいかもしれないですね。
まさかの。
いやもう私も涙を拭く準備をしてたんですけどいらなかった
から。ここまで言ったら本当に出てもらった方がいいのにな。
ね、出てほしいですよ ね、 ね、
盛り上がりそうじゃないですか、
ね、
もうこの手紙が書けるなら
ある種ダダ滑りの回で ね、
あね、
なんかでもこうケンタロスさんが呼ぶのを想定してわざとなんか書いたっていうなんかそういうのもありそうな気もしてきました、ね、
よかったよかった、読む役をやらされなくて
なんで俺引き受けちゃったんだろうあ、いやいや、でも本当にプラナさんありがとうございました。
ドワラジ
ーね、ね、こういった形で、今日の本編をちょっと締めさせてはいただきますけれどもね、本当に、なかなかやっぱり私はカエルさんに乗っかってよかったなって心底思います本当に。
ありがとうございます。
うん、
こちらも本当に助かりました。
ね、ちょっとまあカエルさんあたりからですね、とりあえずその今、はい、プラナさんからありましたけど、もし来年するのであれば、うん、もう課題とかこんなんしたいなとか、いやいやもうちょっと縮小するわとか、もっと盛大にやるわとか、3日にわたってやるわとか、あそんな中ありました、ぜひとも。
そうですね、まあ、やっぱり質問箱、まあ、何回か言っちゃいましたけど質問箱で結構質問多いんで、
うん、
ルールをもうちょい簡単に分かりやすくしたいなっていうのはありますね。 あの、あと、ホームページのルールが結構多いせいか、あんまり読まずに応募される方がいるみたいで、で、もう完全に、あの、応募した後に、あの、メリストリスで、あの、討伐売る代わりに投票してくださいみたいなことしてる人いて、申し訳ないけど、ちょっとカットしますね。ちょっとあの、カットしますね。もう、あの、取り消しさせますね、つって。謝ったこともあったんで。
すごい。あと、いろんなところに G メンを貼り
なきゃそうですね。意外と、まあ、理由知らなかったです。ごめんなさいとか言われるんですけど、まあ、やっぱり、ルールをもうちょい明確にした方がいいかなっていうのと、あと、まあ、授賞式、まあ、楽しいんですけど、やっぱり時間が結構長くなっちゃうんで、あの、入賞者も来場者も遅くなると辛いかな。だからさっきあの、本当に健太郎さんが言ったように、日を分けてもいいんじゃないかなっていう意見が出てますね。
ほほほほ
ほ。あと、まあ、これも結構大きめのハードルなんですけど、賞金。あの、もう、去年、一昨年で貯金使い果たしたんで、プラナさんも私もお金がほぼないんで、でも、あの、賞金、総額で2億、2億3000万とかなんですけど、その賞金もコンテストの魅力の一つだと思ってるんで、まあ、下げたり、なくしたりっていうのは絶対しないんで、あの、まあ、なんとか金策していかないとな。あの、で、実はあの、だいぶ前にあの、家具のハグメタ像っていうのを買ったんですよ。かなり安かった。昔あの2000万ぐらいで売ってたんですけど、
はいはいはい。
ハグメタ像っていうのを買って、あの、プラナさんにあげたことあるんですよ。あの、お疲れ様、つって。一昨年かな。で、まあ、そのハグメタ像、今バザー見たら結構2億とかするんで。あの、もし、
売りに。
まあ、むしろそうですね。そのハグメタ像売っちゃえば、向こう2年は持つな、と思って。
まあ、そんな。お金持ちの方に買っていただいて。
あ、まあ、そうですね。だから、バザーより安く、あの、ツイッターとかで募集してみたらいいんじゃないかなっていうような話はしてます、
ね。そうですね。
ね。
で、あと、まあ、あの、やっぱり年々参加者がありがたいことに増えてるんで、まあ、それに伴って作業が増えるんで、スタッフ増やしたいんですよ。
それは絶対した方がいいと思います。
そうですよ。
で、あの、やっぱりメールと、ごめんなさい、参加者の登録作業で、結構細かい作業になっちゃうんですけど、まあ、さっき言ったように名前のミスがちょっと本当に許されないものなので、チェックしな、しっかりチェックしてもらわないといけない。で、そういう黙々とやる作業とか得意な人じゃないと、まあ、誘いにくいなっていうのと、あと、まあ、あの、全然知らない人に手伝ってもらうことっていうのができないんで、あの、気軽にツイッターとかでは募集できないんですけど、まあ、どうにかあの、友達とかから、スタッフ増やしたいなっていうのは考えてますね。
いい、なんか、そのね、スタッフの話なんかはいい告知なんじゃないですか。募集してますよ、というね。
あと、あの、そうですね、もう、今回、あの、香崎先生に漫画描いてもらって、あの、マスドレのルールの説明とか、あの、してる漫画を、すごい面白く描いてもらって、かなり良かった、嬉しかったし、あの、評判も良かったです。あれについて。
なるほどね。
あと、あの、ちょっとだけ今出てるのは、あの、新部門って、あの、名前だけ伏せて、もう、あとは全部自由っていう。フリー部門を作ろうかなってプラナさん言ってて。まあ、それ、一回やってみたら、まあ、どんな感じになるのか見てみたいし。ただ、あの、まあ、フリー部門にした場合は、匿名性がかなり下がるんで、あの、総合優勝とかは、の、なんつうんだ、あの、枠からは外れますけど。
はい、はい。
でもまあ顔パーツ、肌の色も自由、使う装備も何でもあり、なんで、まあ需要があるっちゃあるかもしれないですね。なので、あの、もしかしたら次回フリー部門も、あの、やるかもしれないっていうことで、
ね、ま
あ 3% ぐらいの気持ちで。
これはあるか。
ありそう。
持ってもらえばと、まあ。来年の課題はそのぐらいですかね。
なるほどね。まあ、あとはですね、今日は、どうですかね、まあ、ウルさんとミーさん、
はい、
それぞれ、
はい、
あの、今回ちょっといわゆる私がお誘いした形ではあったんですが、 うん、今回のそのマスドレに本当参加していただいた、というか参加したっていうか、その運営側として、加担していただいたというところなんですけど、こう感想と、ね、そういった、まずウルさんから見れば。
はい。
はい。そもそもこのマスドレ、まあ、やった後も思ったんですけど、自分がこう配信を始めて、一番こうやりたかったようなことができたんですよね。ドラクエ10を盛り上げたいっていうことで、今回のその配信っていうのは、その自分が、まあ、やりたかったけど、いまいちこう思うようにできなかったことが、そのマスドレというこう、大きな、お力というかね、を借りて、本当にやりたいことができたっていう、本当に夢のような時間でした。ドラクエ10を盛り上げていきたいっていう思いで配信をそもそも始めたんで、はい。なんで本当に、感謝しかないです。で、来年の課題は、最後の最後でね、音楽のかけるタイミングを取って、もしチャンスがあるなら、
一番いい
ところ。チャレンジしたいです。
一番いいところでね。
一番いいところです。
そう、総合1位のファンファーレフライング事件ですよ。
事件、
はい、でもまあ、あれはあれで良かったですけど、見てて面白かったですけどね。
実際です、はい、本当にありがとうございました。ケンタルさん、カエルさん、プランさん、ミーさん、ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
続いてじゃあ、ミーさん。
はい。まあ、マスドレのことは、私もドレスアップが好きなので、前から知ってたんですけども、まあ、今年、以下も見に行ったことがないので、今年は見に行こうかなと思ってたら、ケンタラスさんから、ぜひスタッフでということがありまして、まあ、不安もあったんですけども、本当に素晴らしい、スタッフの皆さんと、あとは、ね、受賞者の皆様の素晴らしいドレスアップを見させていただいて、もうなんか私なんかがこう解説していいのかなっていうぐらい本当に皆さん素敵だったんですけども、そういうたくさんのなんかおしゃれな作品とか、あとドレスアップに込められた思いとか、たくさん一番近いところで見させていただいて本当に感謝しております。ありがとうございました。
どうですかカエルさん、もし来年もという場合は、この二人を起用でいいですか？
はい、あ、そうですね。ぜひぜひお願いしたいと思います。もう、原田さんもだいぶ満足。もう100点、120点ですよ。もう本当に完璧にこなしてくれたんで。
いや、なんかね、一つちょっと、なんかお詫びなんですけど、浦様もすごくおしゃべり慣れてらっしゃるんですけども、私ちょっとやっぱり、慣れてなくて、ちょっと途中で咳込んだりしてしまったんで、本当になんか聞いてくださった皆さんにはなんかお聞き苦しかったかなと思って。は
い、この。いや、もう全然そういうの全然なかったと思うんで。はい。すごく反応良かったし、終わった後もやっぱみんなからお疲れ様、良かったよっていうのは、声いただけましたね。
はい、ありがとうございます。
そうそうそう。俺の感想としてもなんだけど、俺さっきね、オープニング始まる前が良かったって言ったでしょ？
はい。
終わってからなんですよ。終わってからの雰囲気がとっても良かったですね。まあ、ある種、まあ、ちょっと広い空間であるものの、教会の中で皆さん見てらして、さあ、みんなで外でちょっと、まあ、記念写真しよう。なおかつ、その受賞者だけで、みたいなのも、主催者としてもやってらして、写真撮られてたりして、ちょっと広場の方に移動してやってたじゃないですか。はい、ありましたね。グランデゾーンの真ん中のところにね、はい、行って、あの時の交流の加減とか、やっぱりその、受賞式が、最中は、やっぱりその、主催者にしても、受賞者にしても、うん、で、そして、受賞者のフレさんとか、チームメンとか、例えば、ウルさんも、ウルさんの、いつも、来てらしてるプレイヤーイベントにしても、はい、例えばうちのドアラジのメンバーにしても、その場、カエルーさんの、フレさんとかにしてもね、あの場でようやくそのみんなで触れ合えるじゃないですか。あれが良かった、それ、最後。で、そこをウルさん最後まで放送したでしょ。
うん。
ああいうのもね、見れて良かったなと思いますね。
ありがとうございます。
ですわ。
打ち上げ感とか高揚感がすごくいいですよね。
本当にでも打ち上げじゃないですけど、そのあの後それこそね、あのどこかでね、あの落ち合って酒飲みに行こうって言ったら、本当楽しく飲めるんじゃないかなと思いますよね。
ウルさんともずっとあの放送聞いた後も言ってたんですよね。
打ち上げってみたいな。
そう、ちょっと本当に。
ちょっとあの当日高崎先生が用事で来られなかったんで、ちょっとそこだけ残念だったんですけど、
ね、
あ、そうですね、うんうん、
いや本当にね、あの本当にまあ、あのこれで締めますけど、本当に私も、うん、はい、今回のそのマスドレ、あの本当に些細なきっかけからちょっとつながってつながっての形ですけど、もう繰り返しますけど、このドラゴンクエスト10ってオンラインゲームだからこそだと思うんです。これができたのも。
はい。
間違いない。
本当になんかそれがこう身を結んで、いろんな風につなげて、このイベントに成功に、俺が主催したわけじゃないけど、導けたのかなって思うと、ちょっとやっぱ、俺、なんかここに関わってよかったなと思いますわ、本当に。うん。うん、カエルさん、本当に誘っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。で、すいません、ちょっと最後なんですけど、うん、ちょっとプラナさんから、あの、まあ、ちょっと一言、あの、まあ、お言葉もらってるんで、
うん、
ちょっとスタッフ。
さっきのお手紙とは違って。
ちょっと別に、うん、あ、まあ、ちょっと、まあ、簡単にですけど、
はい、
まあ、スタッフへの、まあ、気持ちなんですけど、はいはい、うん、今回あの、撮影スタジオを作ってくれたのが、チムメンのミンティアさんっていう方で、
はい、
まあその方に毎年作ってもらって本当にありがとうっていうことが書いてありますね。
うん、
あと、ゆうのさん、クワトロさんは、ファーストの時から会場案内をやってくれてます。
はい、
本当に感謝。クワトロさんはそこまでドレアに興味があるわけじゃないのに、本当にありがたいです。あと、キッドちゃんと小萌先生は、今回スタッフ初参加。二人ともセカンドでは参加者側でした。プラナさんの相談役でいろいろお世話になりました。キッドちゃんは動画を見たらわかるけど、種族1位の方々を壇上に1列に並べてもらう誘導係をやってくれた。すごい綺麗に横並びになって壮観だった。素晴らしい。まあ、以上になりますけど。こういうふうに、あ、ちょっと、チーム面へとか、スタッフへの、あの感謝の言葉が届いてましたんで、うん、この場を借りてちょっとご紹介させていただきました。
まあね、このマスドレ会なんで、興味持って聞いていただけるかなと思いますので、届いてるかと思いますね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ、また来年のね、また春先にはこの声がかかるかと思いますので、ぜひ、また協力して、プレイヤーイベントやりましょうね。そして、ウルさんの言葉借りれば、こうやってドラゴンクエスト10を盛り上げていきましょう。
うん、
はい。お三方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドラダチ。
エンディングでございます。はい、長丁場ありがとうございました。ほら、案の定前後編じゃねえか。予定されてた前後編かもしれないですけどね。はい。まずエンディングなんですけど、告知の方をさせていただきます。募集コーナーの青って言えばスライムでございます。9月、10月のテーマこちらになっております。あなたの好きなスライムはということで募集しております。一匹、青いスライムですね。冒険の一番最初に会う青いスライムですね。あいつを除いて、あいつはもう完全にもう、別格の1位でしょうから。そいつだけを除いて、あなたの好きな、スライムを一匹教えてくださいということで言っております。サポート仲間さんからもお聞きしておるんですが、3人聞くと長いので、カエルさん。
はい。
どうすか？あなたの好きな
スライム。
うん。はい。
もうこれは皆さんご存知の、青くて、王冠かぶってる、スライムですよ。
うん。
はい。スラタカシね。はい。まあ、それはまあ、はい、冗談で置いといて、大好きですけどね。大好きですけどね。 まあ、いろいろ考えたんですけどね、キングスライムが結構好きですね、やっぱり。あの、王冠かぶってるキングスライム。
カエルさん、あなた分かってるね、やっぱ。
合体スライムが集まって、こう、合体して変わる瞬間、うんうん、あれ初めて見たとき、衝撃受けましたね。
やっぱり俺と同じだ。
そう、あれなんだ、なんでこんなちょっとレベル高い地域にスライムがこんなに出るんだろうって思ったら、いきなり強いキングスライムになるっていうのを感動しましたね。ドラクエ10だと合体シーンがないんでちょっと寂しいですけどね。
あれさ、
ね、
合体シーンがあるキングスライムってあれしかないんでしたっけ。あれ、10も、あ、11も出たんでしたっ
け。11どうだったかな、
でしたね。
4からですよね、キングスライムって。
うん。なはずなんですけど。うん、ねえ、あれ、他のやつでもやってほしいんですけどね、いろいろ。メタルキングとかはやってほしいとかね。
そうですね、見たいですね。あと、まあ、逆に小さい頃初めて見てトラウマだったのが、はぐれメタルがちょっと怖かったですね。はぐれメタルは逆に。
ああ、そうですか。へえ、
うん。なんか、はぐれるっていう言葉が、こう、迷子になってるみたいなイメージがあって、うん、メタルスライムがはぐれた結果、あんなひどい姿にみたいな、なんかちょっと、怖さを先に感じましたね。
そうか、そうか。いろんな思いって人にあるもんだね。そういうのは募集してないですからね、ちなみに。
あ、はい。今は大好きです。はい、今は大好きです、はぐれメタル。は
い、というわけで、こんな感じで、あなたの好きなスライムを一匹教えてください。今みたいな、ね、エピソードも添えていただけるとありがたいなと思っております。ウルさんとミさんに今日聞きたいところなんですけど、
はい。
お便りください。
はい、送ります、じゃあ。
はい、もしくは次の、はい、10月までにもう一回出てください。はい。というわけで、もう一回、あなたの好きなスライムは、青いスライムですね、以外の中から、シリーズ全作品、プラス、モンスターシリーズで結構ね、バラエティに飛んだのもいますから、ひっくるめて、一匹教えてくださいということで、を募集しています。この後の、メールアドレス、もしくは、私、ケンタロス宛てのダイレクトメッセージで、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、続きましてドアラジからもう一つお知らせでございます。次回200回なんですが、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
待て、すごい、終わってから言え。生放送イベントをしたいと思います。今日ね、ちょうど本当にウルさんをちょうどそういうタイミングでお招きできたことがありがたいなと思うんですけど、こんな感じでね、ドラクエのゲームと、その、私のドアラジを、うん、まあ、融合させて、去年もね、実はクリスマスに、同じような、忘年会なんですね。ドアラジ忘年会と称して、クリスマスの頃にやらせてもらったんですけど、今年はね、もうちょっとその、参加型、という形をちょっと取りたいなと思ってます。恒例、ドアラジ恒例のね、トークバトルみたいな感じをちょっと演出しながら、あんたどっち派よと。そして、ちょっとディスコードなんかを使用して、参加型でやってみたいなと思ってます。ぜひ、環境を整えてですね、ご参加していただきながら、この生放送と、それからプレイヤーイベントを楽しんでいただけたらなと思います。で、日時なんですけど、一応ですが、変更があったらまた、お知らせしますが、実は今週の土曜日。
明日。
違います。
びっくりした。
9月の29日の土曜日、夜9時からの予定でおります。場所はですね、チームアジトですね。ドアラジのチームアジトの方を予定しておりますので、住所等々、告知の方に入れてきますし、この後ですね、再度、特別、この告知特別会を放送いたしますので、ぜひこちらの方ご参考にご参加いただければと思いますので、ぜひ、今日の ゲストの参加方も来てくれるからいいと思うかな。わかんないですけど、ぜひ、ちょっと、来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ、はい。
はい。ドアラジからのお知らせでした。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio ドアレイディオアットマーク gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
ウルト、
ミート、
カエルでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。